はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回5回目の放送となります。パーソナリティを務めます私島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合まちづくり推進部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。それから今皆さんコロナ禍で大変だと思います。ラジオでつながり元気を発信できればと思っています。さて今回は沖縄県社会保障推進協議会の高崎事務局長に社会保障改善の取り組みについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。それでは高崎事務局長、自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。沖縄県社会保障推進協議会の高崎大志と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
私実は生まれは大阪なんです。はい、18歳以降そこから転々としておりましてね。はい、大学は静岡へ行きました。
静岡、
はい、すぐ近くに富士山が見えるので、はいはい、とってもいいなと思って行ったんですけどね。これが人生を変える大きな転換点になりました。
はい、この人生を変える転換点というのはどういったことでしょうか。
はい、実は大学の新入生歓迎企画でですね、はい、東富士演習場見学という企画がありまして、はい、学生自治会や大学の教職員組合など共催の企画だったんですけども、はい、これがね本当に衝撃的だったんですよ。富士山のふもとどういうふうになっていると思います。
まあ末広がり
もう世界遺産ですからね。もうとっても綺麗で日本の象徴で、はい、というイメージ、うん、私もそうだったんですよね。はいはい、ところがですね富士山の東側はほとんどですね軍事演習場になっているんですよ。はいはい、
演習場
ですね。私行った時ちょうど演習中だったもんですから、はいはい、砲弾を撃つ時の衝撃で、はい、バスが一瞬浮いたような感じが
バスが浮くぐらいの衝撃。
そうなんです、すごい衝撃なんですね。はいはい、うん、で隣では自衛隊の車両が、まあ、戦車などすれ違っていくんですけども、はいはい、そのすぐ後にですね、はい、米軍車両ともすれ違ったんですよ。
う
ん、
自衛隊の後に米軍車両、
はいはいはい、これは沖縄ではもう当たり前の風景なんですけどね。うん、はい、私は18歳になるまで軍事演習というのは見たこともないですし、うん、はいはい、関西には米軍基地ありませんので、はい、米軍というものを見たことがなかったんですね。はいはい、富士山のこの麓でこんな大掛かりな日米合同演習やられてるということに衝撃を受けたんですよ。まあ、それからやはり今平和じゃないんだと、平和のためにやれることを考えるようになったんですね。
なるほど、この新入職員歓迎がまあきっかけっていうことなんですね。はいはい、今話されたように富士山のその演習っていうのは、沖縄の金武町のですね県道104号線越えのまあ、実弾射撃訓練が移転したものだと聞いてます。はいはい、わかります。そういったのが、まあ、人生を変えたということになるわけですね。はい、さてまあ、それからですね、まあ、ちょっと趣味などもお聞かせいただければと思います。
はい、まあ、沖縄へ移住したのは、まあ、5年前ですけども、はい、平和運動の影響、社会運動の影響もあったんですが、はいはい、我が家はとにかくですね泡盛なんですよ。
泡盛が好きなんですね。
はい、関西にいた時は毎月1万円以上かけてお取り寄せで、はいはい、この泡盛にですねお金つぎ込んでたんですね。
はいはい、取り寄せで
取り寄せなんですよ。でワインのラベルアルバムはもう20冊以上になって、はいはい、まあ、500本以上は飲んだ計算になって
すごいですね。
もう大変沖縄県経済に、はい、貢献していると言えるんじゃないかと、ね、はいはい、酒造組合からぜひ表彰してほしいと思っているんですけども、はいはい、実は最初はね焼酎から飲み始めたんですね。
焼酎ですね。
特に麦がよくて、キレがドライな、キレが良いと、はいはい、その後芋のコクがいいと思ったんですけども、はい、この両方を兼ね備えたのが実は泡盛なんですよ。これ本当に沖縄の、ね、宝じゃないかなというふうに思いますよ。はいはい、またね、スギ花粉がないというのも沖縄いい、はいはいはい、いいところです。うん、まあ、ぜひ全国のアレルギーの子どもたち、沖縄に呼んでね、はいはいはい、沖縄県に移住してもらったらいかがでしょうかね。
それはいいかもしれないですね。うん、本当に事務局長とは島上宮ということで、本当にね沖縄の県経済にも月1万円 というのは大変貢献しているかなと 思います。であと沖縄はね本当に花粉症がないのでね、まあ、かなり居心地いい環境でありますよね。はいはい、そうですね。他にも何かありますか。
はい、やはり沖縄といえば海なんですよね。
海ですね。
まあ、なかなか今行けないんですけれども、はいはい、シュノーケルの道具はワンセット揃えて持っています。
揃えてるわけですね。
はい、本当は最初ダイビングやったんですけども、うんうん、はい、最初行った時に重いタンクを背負って、はい、あの前田岬の崖を、ね、上り下りしたんですね。これが、ね、大変でしたので、はいはい、トラウマになってしまってダイビングはやめてたんですね。
ほとんど筋トレみたいな。
本当なんですよ。はいはい、もうすごくあの大変だったで、だからそれもうやめとこうって言ってたんですが、はいはい、ある日ですね、宮古島の吉野海岸というところで、はい、あのまあ、シュノーケルちょっとやってみようかということで行ってみたら、はいはい、もうすぐ波打ち際までですね、もう熱帯魚見えてるの、
はい、
これならですね、わざわざ重いタンク背負ってダイビング行かなくてもいいんじゃないかということで、我が家はもうシュノーケルで十分ということになっております。もうオード海岸もかも、ね、近いですからね、あのシュノーケルライフジャケットを着て万全の体制でシュノーケルに行くということです。
わざわざ重たい思いをしなくてもシュノーケリングで行けると、はい、なるほどね。あのマリンスポーツということでね、まあ、好きなようなんですけど、まあ、実は私は沖縄に住んでてですね、泳げないんですね、まあ、金槌なんですこれは多分おそらくですね、子供の頃に家にあった、まあ、池にですね、まあ、小さな池ですけど落ちたことがあって、まあ、それからちょっとトラウマなのかなと思ってるんですけどね、本当にもう胸から深いところはもう怖くていけないというのが今でもそういった状況です。はいはい、ありがとうございます。ここでですね、ちょっとまた休憩入れたいと思います。はい、それでは引き続き沖縄医療生協虹の広場をお送りしたいと思います。それでは沖縄県社会保障推進協議会のですね、紹介もお願いしたいと思います。
はい、わかりました。社保協正式名称は沖縄県社会保障推進協議会と言います。はい、構成団体は沖縄民医連や医療生協、はいはいはい、保健協会などのですね、医療福祉関係団体や、はい、労働組合など25団体10万名になります。はいはい、その名前の通りですね、医療介護福祉、もう菅政権よりずっと前からですね、はい、全世代の子どもからお年寄りまでの社会保障の改善を求めて運動している市民団体なんです。はいはい、中央社保協の歴史は古くて、はい、1958年、安保闘争の始まる頃ですね、はい、当時の総評が事務局になっていました。はいはい、沖縄では1998年結成で、はい、今年で22年になります。
22年ですね。
はい、毎年秋のこの時期、本島内のすべての自治体を訪問して要請する自治体キャラバンというものを行っております。はいはい、国保税高すぎると引き下げしてほしい、はいはい、子どもの医療費せめて中学校卒業までは無料化をなど、多くの県民の声を自治体に届けてまいりました。
は
い
はい、この自治体キャラバンというのは、まあ、自治体との懇談要請行動ということですよね。
そうなんです。はいはい、もう自治体の役割というのは本当に大切で、住民の命と暮らしを守る、はい、まあ、いわゆる砦となっていて、
そうですね、
政府はもう一貫して今社会保障を切り詰めよう、はい、削減しようとしていますので、はいはい、自治体が、まあ、それを防波堤となって、ね、押しとどめていただいているというのは本当に助かることなんです。しかも今ですね、政府が進めようとしているいわゆる全世代型社会保障改革、はい、まあ、社会保障というのは元から全世代なのに何言ってるんだと思いますけども、はいはいはい、結局言いたいのは自己責任、自助、協 共助、はい、公助という、はい、あの路線なんですけども、うんうん、大きなごまかしが入ってるんですよ、はい、一つはですね、はい、まあ、日本は世界第3位の経済大国で、はい、まあ、高度に、まあ、発達した共同の社会になっています、はい、どんな人でも最初から自助だけでやってる人なんていないんですよ、はい、どんなお店や会社を作ったという方でもですね、はい、社会基盤の整備は税金でやっています、うんうん、そして大事なことは自助の前に、はい、自己実現ができるように支援すること、うんうん、これが国の役割なんですよ。
そうですね、
はい、一番の例がね、うん、子どもの貧困だと思います、はいはい、もうスタートラインで不条理な差別が起きてしまっています、うんうん、健康が保てない、病院に行けない、はい、学力に差が出る、塾に行けない、うんうん、はい、アルバイトをやらないと家族の生活もままならない、うんうん、さらに今はですねヤングケアラーといって、はいはい、高齢者の介護を児童、生徒、学生がやってるんですよ、うん、
はいはい、
明らかにですね、まあ、菅総理は自分でやってみようって言うんですが、はい、自分でやってみる前にその基本条件を先に国が壊してしまっているということが、うん、そうですね、まあ、大問題なんですね、はいはい、で2つ目にですね、最後に公助、まあ、最後に持ってきたところもおかしいんですけども、ね、公助という言葉自体もおかしいんですよ、うんうん、
はいはい、
国が助けてやるということですよね、うんうん、
はいはい、
しかし、まあ、少なくともですね、近代の先進国では、うん、まあ、国民や労働者が共同の力を発揮して、はい、まあ、生産して税金を納め、はい、うんうん、その税金の使い方を決めるのは国民に権利がある、はい、主権在民と言ってるじゃないですか、
うん、そうですよね。
そして近代国家の原則でいけば所得再分配によって不公正な社会を是正するんだと、はいはい、だから国が助けるのではなくて国民の力でですね、
はいはい、
国には税金を国民に返してもらう、
はい、
国は国民に返す義務があるんですよ、うん、はい、だから公助という言葉をですね政治家が使うのは大変危険なことだなと思います。
なるほど、そういった、まあ、ごまかしというのがあるわけですね。
そうなんですね、はい、政府がね自分たちが助けてやってるというふうに言うというのは実は本当に古い時代の話で、はい、まさに奈良時代、
奈良時代、
はい、から、まあ、19世紀ぐらいまではあった、はいはいはい、お上に王様によるお恵み、
はいはい、
助けてあげるんだという大変古い思想ですね、旧品思想と、はい、お恵みの思想だと思いますね、
はい、
今実はこういったのに影響を受けて県民の中でも貧しいのは自己責任だと思っている方もいらっしゃいます、はい、あるテレビ番組なんですけどもね、
はい、
保険税滞納しているので、はい、病院へ行って健康に生きる資格など私にはないとそう思っていた、
はいはい、
こういうコメントがあって、はい、もう少しで、ね、手遅れになるところだったんですが、はいはい、まあ、民医連の無料低額診療授業で、まあ、救われた方のコメントなんですけども、うん、はい、そういうふうに思い込まされている、思い込ましてしまっているということが、うん、政府の責任として問題なんだなというふうに思います、はい、
うん、
で無料低額診療授業は次回ですね、
はいはい、
取り上げていただけますので、
そうですね、
ぜひよろしくお願いしたいと思います、
は
い
は
い、
そうですね、本当になんか貧しいというのはもう自己責任と思ってしまうような風潮があるような感じですよね。
そうなんですよ。
はい、わかりました、うん、ちょっとこの辺でですね休憩入れたいと思います。はい、また引き続きですねいろいろとお話をお聞きしたいと思います、今コロナの中でですね、貧困事例っていうのを、まあ、調査したとお聞きしましたが、そういった内容をちょっとお聞かせ願いますか。
はい、わかりました。今は本当にですねコロナの下で大変なことが起きてるんですね、
はい、
職を失い、
うんうん、
家を失い、はい、収入が激減したという方がもう大量に生まれています、
はい、
こ これはもう災害なんですよ。自己責任などでは決してありません、はいはい、沖縄ミーレンで調査した、はい、コロナ禍による困窮事例調査、はい、これについては自治体キャラバンでは毎回行政の皆さんに紹介をして共有してもらっています、はい、ある方はですね、はい、体調不良で失業され、うんうん、で奥さんもコロナで収入が激減をしていて、で調子が悪くてももうお金がないから病院には行けないということで我慢していたんですね、はい、でやっとですね無料定額診療事業の紹介も受けて、うんうん、検査だけ受けてみようとなったら、はい、実は脳腫瘍だったということで、うんうん、大きな病院に、はい、運ばれたと、はい、それで、まあ、治療が始まってるんで、はい、まあ、よかったかなと
治療はしてるわけですね、はいはいはい、
ある方はですね、はい、まあ、糖尿病で定期受診、まあ、糖尿病は定期受診必要なんですよね、はい、ですがコロナで仕事を失いました、はい、そのためにもう病院にも行かないで中断をされていたんです、うんうん、ですが、3ヶ月経った後にもう自宅で亡くなられているという、はい、
亡くなった事例なんですね。
そうなんですよ、はい、またね、ある方はコロナで仕事が激減をしたということで、はい、国保税が払えず滞納されて、はい、もう無保険になってしまったと、はいはい、だ保険証がないのでちょっと病院に行きづらいと、はい、体調が悪いけれどもお金がなくても受診ができないかという相談、はい、発信できたらよかった、この人は発信したのでよかった、うん、はい、発信できない人がほとんどなんです。40代から、まあ、50代のこのまさに働き盛りの県民の皆さんがですね、はいはいはい、大変追い込まれて苦しんでいる実態がもうこれ氷山の一角なんですけども、うん、それでもいっぱい出されまして、はいはい、胸が本当に苦しくなりました、
はい、本当にコロナでね皆さん大変な思いをしているのかなと思いますよね。はい、
またね、ある方はホテルの配膳の派遣で、仕事をしてたんですけども、はい、コロナで緊急事態宣言出されてね、うん、ホテルの利用者がいなくなったということで、はいはい、契約がもう一方的に打ち切られて、うん、解雇となったんです、うん、この事例が多いんですね、はい、アルバイト、パート、はい、派遣のこの非正規の方の雇い止めが全国でも急速に今増えています、うん、はい、でこういった方の中には20代の方や外国人の方の生活困窮も増えていて、うん、はい、特に学生の方も、これバイトをしないと学費も払えないということで学校を続けなくなると、うん、はい、これは多くの先進国では、ね、考えられないです、はい、学費そもそも無料の国がほとんどなんですよね、はい、高等教育はね、うん、しかし今日本では学生は生活のため学費のためにバイトをするのはまあ当然のようになっています、はいはい、これなぜそうなったかというと教育は自己責任だと、はいはい、教育は投資だと言って、うん、学費が上がることを放置してきた、はい、あれ奨学金制度も利子がつくんですよね、
利子がつきますよね、
教育ローンみたいになってきた、うん、これも政府の大失策だと思います、はいはい、まず、自助だという前に、はい、全ての世代に社会保障をぜひ整備をしてほしいと、
はい、本当そうですね、はい、
で高齢者福祉削って若者に回したらいいじゃないかと言い出してるんですけども、はい、まあ、実際ね高齢者福祉も削ってしまったら実は家族の負担になるんですよ、はいはい、払うのは家族だったり、うん、またヤングケアラーですね、はい、若い世代が介護をしたりして、はい、介護離職という問題になってしまう、うんうんうん、ですので高齢者福祉を削ったら逆に経済が回らなくなるんです、はいはいはい、若者も高齢者も本当に文字通りの全世代社会保障、はい、これ抜本的に改善が必要、うんうん、もうコロナでよく分かったんです、はい、命を守ることをまず優先させるということ、はいはい、そしてこのままでは若者の未来も閉ざしてしまう、うんうん、まあ、深刻な問題になってしまうということなんですね、はい、また他にもですね家賃が払えず退去を迫られている、うん、はいはい、自粛で仕事が休みになったが何の保証もない、
保証もない、う
ん、デイケアが閉鎖されて状態がどんどん悪くなっていると、はい、このような事例もたくさん寄せられているんですね、はいはい、で本当に大事なことはですね、まあ、コロナでもちろん大変になったんですけども、はい、実はですね多くの方はそれ以前から、うん、まあ、これ実は80年代から始まっている、はいはい、80年代、うん、いわゆる自己責任論に基づいた新自由主義改革っていうんですけども、はいはい、それによってどんどんどんどん追い込まれてきていたんです、うん、はい、でコロナ禍によって、まあ、この矛盾が、まあ、誰の目にも見えるようになってきたということなんですね、はいはい、で、まあ、最近そういう意味ではコロナ アフターコロナ、ポストコロナの時代は命優先、はい、医療や介護福祉の方たちを大事にしようという風潮一つあるんですが、はいはいはい、もう一方で国はコロナでお金をたくさん使ったから、うん、社会保障をさらに削らなきゃいけない、真っ二つに分かれる、うんはいはい、これ歴史の分かれ道なんで、うん、絶対にそんなこれ以上削るということはあってはいけない、ね、ということなん で、うんはい、で今テレビのコマーシャルでね、はい、国保税を納めるのはあなたの義務です、うんうん、という CM がね、はい、大量に流されているんです、はいはい、しかしこのコロナ禍で納めたくても納められない、納めると大変なことになるという方が急増しているはずなんですね、
納められないんですよね、
はいはい、うん、でこの国保税徴収の CM には1750万円もの税金が使われているんですね、はい、
税金が1750万円ですか、
はいはいはい、だからせめてこれと同じくらいの迫力でですね、はい、相談に来てください、減免制度がありますよと、はい、無料定額診療事業がありますよ、生活保護もためらわずに申請してくださいよと、こういうふうにぜひ、ね、宣伝していただきたいですよ ね、はい、県民みんなに、まあ、生きる権利があるんですと、はい、諦めないでくださいと呼びかけ、うん、励ましてほしい、
本当そうですね、
これこそ日本国憲法25条に定めている政府や自治体の本来の役割ではないかと思うんです、うんはい、で政府は12月に全世代型社会保障改革の最終報告を出す予定です、はい、コロナ禍に苦しむ国民にさらに値上げやサービス削減などは絶対にダメだと思います、
うんはい、本当にコロナで、ね、苦しむ国民に、まあ、どう手を差し伸べるかっていうのがね、まあ政治の本当に役割かなと思いますね、はい、ありがとうございます、まあ、ちょっとここでまた休憩入れたいと思います。それではですね、最後に今後の、社保協のですね取り組みを教えていただきたいと思います。
はい、わかりました。沖縄県社保協では共同の力で命を守ろうと、署名運動に取り組んでおります、はい、街頭でも呼びかけてまいりますので、ぜひご協力をお願いします、はい、自治体キャラバンは20日に県庁を訪問、はい、25日のうるま市の訪問で本島内の27自治体全自治体の訪問を終えることになりますが、はい、今年はこれで終わりじゃないと、これからが大事だと思っています、うんはい、まずちゃんと年を越せるように支援を強めることが大事になりますね、はい、医療生協でも困りごとの相談電話でも受け付けていますね、はい、医療介護福祉で働く皆さんと、そしてもう自治体の皆さんも本当に大変なことだと思いますけれども、何よりも大事な命を守る取り組みですので、ぜひご一緒に頑張っていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
はい、高崎事務局長、今日はですねどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
さてこれからもですねラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部 098-850-9004 までお願いいたします。番組の BGM には全盲クリエイターのクラウンジさんの作品を使わせていただきました。次回は沖縄共同病院の荒垣事務次長をお招きし、無料定額診療事業などのお話を伺いたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。